自分からの逃走。さ、悩める大学生がゲストの方やリスナーのあなたに助けてもらいながら一緒に生き方のヒントを探っていく番組です。自分らしく生きるきっかけが見つかるかもしれません。担当するのは私、最近自宅でコース料理を作った大学4年の井出亮太郎です。そうなんですよ、8月31日が母の誕生日で、せっかくだからコース料理を作ろうと思って、生野菜サラダとガスパッチョっていうスペイン料理のトマトの冷たいスープ、あとテリーヌって言って夏野菜をゼリーの中に固めて作るみたいなフランス料理があって、あとなんか魚のポワレと牛ヒレ肉のステーキっていうのを作って、3時間かかりましたね、あれ。でもいつも実家なので、いつも料理を作ってる母にすごい感謝だなって思うんですけど、まあ、3時間作ってかなり疲れましたけど、やっぱり喜んでくれたのが嬉しかったですね。あとまあその試行錯誤する中で、まあ大変ながらも料理の魅力なんかちょっとハマってしまいそうな気がしました。ちょっとこれからもコース料理じゃないけど、ちょっと創作料理みたいなのちょっと作っていこうかなというふうに思いました。で、今回はその料理の魅力に30年40年50年も取り憑かれているのだろうなというふうに思っている、料理の魅力を発信し続けているこの方にお越しいただきました。ザ洋食屋キチキチの雪村元吉さんです。
京都ザ洋食屋ポント町だよ。名前はオーナーシェフ雪村元吉です。井出ちゃんどうも、はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いします。本当にお越しくださってありがとうございます。
料理作ったんですね。
料理作ったんですよ、もうたまたま、ね、はい。
拍手もんですよ。すごい。
ありがとうございます。
もう完全に、なんか嬉しくなりましたよ。
はい、あ、そうですか。うん、いや、もう本当にインターネットでレシピを調べて、うん、もう自分のなりに身を見まで出会っただけですけど。
それがね、はい、本当にね、はい、素晴らしい。それこそ料理ですよ、本当に。
ありがとうございます。
もう値段つきようのない料理ですね。
このもう、世界的な方にちょっともう褒めていただいて嬉しいです。
いやいやいやいや、もうこれは、そんなもんもうすごい素晴らしいことですよ。
ありがとうございます、はい。まあ、このキチキチの雪村さんといえば、うん、もう言うまでもないと思いますけど、はい、京都のポント町にあるオムライスでね有名なお店の、
そうですね、
はい、あの方ですよ。 YouTube のチャンネル登録者数が20万人超えて、もう YouTube 立派な一流 YouTuber でもあり
知らん間にね26万人になってますよね。あ、
そうなんですね、うん、
1年間で何万人ぐらい増えたかな、16の1年間で4万人6万人ぐらい増えたかな、
はい、
そん、あ、違う、10万人増えました。
そんなに増えたんですここで、
うん、急になんかガーッときましたね、
はい、結構動画の投稿は10年以上前からされてます
よね。そうそうそうそうそうそう、
またちょっとそのことにもついても伺っていきたいと思いますけど、
説明させてもらいますよ。
まあ、キチキチの説明、まあ、もう言うまでもないとは思いますけどね、単なる洋食屋ではなくて、もう本当にエンターテイメントなんですよ、うん、ショーなんですよ、うん、もうカウンター席の目の前で、はい、実況しながらオムライスをね作ってくれるわけですよね。でもオムレツの作っていくコツとかもちょっと伺いながら、最後はチキンライスの上にふわとろオムレツがコロンって乗ってね、
はい、
でナイフをスッと通すとオムレツがバーン
と、そうです、
真っ二つに割れて半熟卵が流れ出すと、
そうですね、はい、
まさにもう見て美味しい、食べて美味しい、
そうです、そうです、
キチキチのオムライスです。
はい、
まずこの前ね、たまたま伺う機会があったんですけど、
う
ん、
はい、ありがとうございました、はい、
もう本当に卵のようにものすごく濃厚な1時間を過ごしました。
濃厚1時間堪能していただけたようですね。
すごく楽しめるので、ぜひ行ってほしいんですが、はい、今回はこの雪村さんに、
うん、
キチキチの思いであったりこだわり、
僕の思い、
はい、最終的にはその生きるヒントとか原動力についても伺っていきたいと思います。
原動力、力はまた硬いな、
まあ、軽く、はい、まあ、ポップな感じですが、
はい、
ちょっとそういう、はい、人生のことにもちょっと伺っていきたいと思います。
そうですね、思いはね語らせてもらいましょう。
はい、伺います、はい、このテーマについてご意見ご感想、まあ、元木さんに聞いてみたいことある方はぜひお寄せください。
はい、待ってますよ。
メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp もしくは番組のツイッター@自分三条@JIBUN_SANJO ダイレクトメッセージでもツイートへの返信でも問題ありません。ポッドキャストでお聞きの方もいつでも大丈夫です。お気軽にお送りください。よろしくお願いします。
はい、お気軽に聞いてくださいよ。はい、
自分からの逃走。この番組は株式会社アドナースの協力でお送りします。改めまして、
はい、
本木さん、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
ちょっとポップに伺っていきたいなとは思うんですけど、
はい、
このまず、キチキチっていう名前の由来伺いたいんですけど、
名前の由来、
はい、
はあ、素晴らしいところが来ましたね。
あ、そうですか。
もうね、簡単です、はい、簡単。僕の名前ね、はい、ご紹介した通り、雪村元吉ですね、
はい、
その吉を2つ並べました。
単純にそれだけなんですね。
うん、まあそこには物語があるんですけどもね。はい、はい、まあやっぱり基地っていうことに対しては、やっぱりハッピーっていうね、イメージが強いので ね。はい、まあハッピーハッピー、お客様ハッピー、こっちもハッピーっていうね、そういう思いを込めてますが、
はい、
これをつけていただいた方はね、はい、おられまして、
そうなんですね。
どうですかね。ちょっと話飛びますが、
はい、
冷凍の加藤基地いうのありましたよね。
はい、
ご存知ですか。
存じ上げないです。
存じ上げない。今は冷凍の加藤吉のうどんとかね。
あ、
はい、僕の時は加藤吉言うたらもうエビフライですよね、冷凍のね、はい、まあそういうのが世の中こうねあって、
なるほど、はい、
元吉加藤吉吉吉元吉元吉さん加藤吉さん吉吉さん吉吉さん、それ店名前しますわって、これですわ
そうなんです、ね、自分の名前からその語呂の良さ、
そうです、
加藤吉との掛け合わせ で、
ね、まあ、つけてもらったということなんだけどもね、はい、その名前も僕もらいますわということでね。
あ、やっぱ
で後からつけたの、はい、まあ後からね、はい、こじつけたのが、まあ、ハッピーハッピー、
はい、
でまあお店はいつもキチキチいっぱいだよ。
名前もお名前ご自身の、ね、名前も雪村の雪も幸せに村ですよね。
そうですね、はい、幸せの村の元旦吉日です。
すごいハッピーハッピーマンですね、
まあ、偶然ですけどね、
もう、はい、でもまさにそんな感じでお店でもハッピーをもう届けていただいてる感じですけど、
ね、こうなりましたね、
うん、お店だけじゃなくてもう SNS からも結構知る方とは多いと思うんですけど。
そうですね、今いい時代ですよ ね、 本当にね。
YouTube で、うん、TikTok でもかなり人気ですよね、
う
ん、
そうですね、ありがたい限りです。
で先ほども申し上げましたけど、 YouTube の投稿10年前以上、もう YouTube が流行る前ぐらいからずっと投稿されてるじゃないですか。
あ、そうですね、はい、
何か投稿するきっかけっていうのはあったんですか。
1978年に店をオープンしてますが、はい、それは渦政で、
渦政で、
はい、産声を上げたんですけどもね、はい、交流寺の近くですけどもね、
はい、
そこで25年やってまして、
はい、
まあ、やっぱりメジャーに行きたいという思いの中で、はい、まあ、町場でいっぺんやってみようかということでね、はい、25年目にこっちに、移転してきたんですよ、
はい
はい、その25年目、ね、今もうその時は2003年ですか、はい、ですから今で17年ぐらい経ってるんですけどもね、
はい、
まあ、何か、記念にということで、
はい、
インターネットを始めようかっていうね、機械音痴の僕が
2003年なんで、そうで、まさにインターネットがそろそろ時代だなっていうところですよね。
2年目の時がね、1周年置いた時点で、
はい、
まあ、インターネットしようかということで、はい、思い立ってすぐパソコン買ってきてどうしたらいいのかなみたいなのを、ね、はい、悩みながら、
はい、
そこからの始まりですね。
そうなんです
ね。 そしてまあやっぱりお店ね、皆さん、はい、人生もそうですけども、山あり谷あり谷あり谷あり山ちょっと、
はい、
谷あり川あり山あり、
ね、
そういう部分ですけれどもね、はい、まあ、その、谷の状態の時に、
はい、
腐らずに、
はい、
腐らずに、
はい、
まあ何かね、動画でも作ってあげて遊ぼうかと、
はい、
時間がね営業中にあるので、
はい、
それです。
遊びからだったんです、ね、
そうです。腐ったら嫌、
なるほど、
暇だから腐ったら嫌、
はい、
ね、もう気持ちが慣れたらもう終わってしまうということで、
なるほど、
楽しくしようよ、ね、飲みに行ったり、ね、はい、お金もないのに食べに行ったり、
はい楽しむ、自分が楽しむきっかけで始められたんですね。
そうですね、まあ、そのいい意味で自分をコントロール、マインド的にコントロールするっていうね、
はい、
もう落ち込まないように、
はい、
なんかこうやってるっていうね、
結構大変なことというか、そうね、辛い時期みたいな
のあ、まあ、そんなんもう皆さんいろいろありますよ、まあ、
そうですよ、
はい、ね、ここの今日の、タイトルコールね、自分からの逃走、まさにぴったしだなってね、
あ、はい、
逃走なのか、はい、逃走に向けて前に進むのかっていうね、
は
い、その辺がちょっと面白いんじゃないかな。
逃走に向けて前に進むんですか。
そうですそうですそうです。
なるほど、
難しいですけどね。
分かったようで分からないような感じですね、
は
い、
そこはまあまあ、まあ、逃げちゃダメということですね、
はい、
逃げながら楽しいことを考えてるみたいな感覚かな、
まあ、番組のこのタイトルもまさにそんな思いがあって、
そうですね、はい、
そのどうしても自分から、ね、逃げたくなる、はい、あの現実逃避したくなるような感じですけど、あえてそこで向き合えるかなみたいなところで、こんな内容にして
る。その時点が生きるヒントってめちゃくちゃあります、はい、もうね、はい、横についてます、
はい、
それをつかむかつかまかない、要するに感じるか感じないかだけの問題です。
ああ、そうなんです。
何にキャッチするかですね、はい、
それがなんかたまたまそのインターネットであったり、この
SS、 そうですそうですそうです、
S が一つだったっていうことでもあるん
ですよね、はい、こんな1回2回ですっとはいかないですよ世の中 ね、 なかなかね。
いや、すごいすごいですね。あのどうしようかな、じゃあここからその、うん、ちょっと昔最初のこと、料理人を志したきっかけから伺っていきたいんですけど、はい、
料理人のきっかけ、
そうですね、
さらに前に戻りましたね。
お店の時に確か18歳の時に料理に志されたって、うん、ね、おっしゃってましたけど、
まあ、それは料理学校に入ったから、まあ、18ということになってるんですが、
はい、
まあ自分の生い立ちが、はい、まあ、商売人のとこで生まれた、ね、
はいはいはい、
家に生まれて、
はい、
で、まあね、作れば物が売れる時代、
はい、
ね、もう家内工業です、
はい、
もう家族全員が朝から晩まで働いてっていうね、真、うん、はい、っ、まあ、ただ中ですね、はい、昭和30年生まれですからね、はい、そんなこんな、ね、はい、まあ、やってたんですけども、父親が早く亡くなったんですよね。
あ、そうなんですね。
39で、
あ、ちょっと早かった、
はいはい、で、まあ、鉄鋼関係なのでね、はい、まあ、工業化の方に進めということで、
はい、
言われてたんです、
はい、
まあ、僕長男なんでね、
はい、
まあ、後継刺されてたんで、
はい、
昔の人は強引ですよね、はい、ああもう数もなしでね、はい、お前はもう後継げっていうね、そんな困難でねあったんですが、もう早いこと亡くなってしまって、
はい、
そしてまあどうするかと、
強制する力がなくなったわけ
です、ね、はい、技術がめちゃくちゃいる、はい、精密部品一般加工の仕事なんでね、
はい、
できるはずないでしょ。
あ、そう、
幼稚園の時からテッターされてましたけど、
あ、はい、 そうなんですね、
そんなもう簡単なもんしかねやってないんで、はい、まあ、でもそれもできないということで、
はい、
サラリーマンじゃもう無理だよっていうね。
あ、そうなんですね、
う
ん、
これもう一家の大黒柱、はい、まあ、偉そうに言うんじゃないですけどもね、はい、今度僕がお母ちゃんを今度やつ雇っていかなあかんっていうね、はい、部分になって、
あ、じゃあサラリーマンじゃちょっと
どうするんだみたいな感じで、はい、もう商売なんかないのっていうのがきっかけです。
そこで料理を選ばれたんですね。
そうです、料理か美容師か、は
い、料理か美容師か、
はい、料理人か美容師か、
そうなんですか。
手っ取り早いのがそれかっていう感じで
そうだったんです。 で料理学校に通って、
そのためにはね、はい、まあ店持つっていうのが最大の目的です、
はい、
自分で商売するっていうのが目的で、はい、その家庭として料理を選択した、
はい、
料理を選択したならば、はい、料理学校行ってちゃんとやらなければならない、
はい、
長いこと何十年も、はい、働いてることはできない、
はい、
5年で店を持つぞ。
あ、すごい。でそれで今もう実際京都のポント町でオムライス、
いや、うずまさで、
まあ、そうです、まずうずまさですよね、
はい、23で立ち上げました。
でそこからもこの今のキチキチの感じだったんですよ、スタイルとしては。
まあ、洋風居酒屋ですね。
洋風居酒屋から、
その自分はあの赤ちょうちんとか、
はい、
あのお袋の味とかね、はい、ちょうど京都に炉端焼きが入ってきた時です。
炉端焼きはなんとなく聞いたことありますね、はい、
炉端焼きが入ってきた時で、はい、それで炉端焼きを洋食にしようと、
はい、
炉端焼きでね、焼き魚とか豆腐とかね、はいはい、お惣菜とかね、あるんですけど、これをコロッケとかハンバーグとかしたらどうやということで、
はい、
オール300円均一、すべて300円ですよっていうね、小さい
洋風居酒屋、
はい、はい、洋風居酒屋を。
でそこから今もう完全にオムライスのお店っていうイメージになってますけど。
そうですね、それはね、世の中がそうさせたんでしょうね
やっぱり人気だからっていうのはあるんですかね。
いや、やっぱり洋食ってなりゃね、やっぱりエビフライ、はい、ハンバーグ、
はい、
ただ僕が料理人になって、
はい、
オムレツが結構上手だったんですよね。
ああ、そうなんですね。
そうそうそうそう。まあ人よりも、
はい、
まあちょっとね、
ちょっと
自慢させてください。
自信があったと。
器用なんで、
はい、
比較的器用なんで、
はい、
オムレツが比較的最初から上手でした。
ああ、そうなんですね。
はい、
でそこからもう今はこんなもう ショーみたいなパフォーマンスみたいな感じになってますけど、
そうですね、まあだんだんだんだん、まあ、そこからインターネットの話になりますけど、はい、ホームページを作ってみたいになるんですけどもね、はい、
外国のお客さんが一気に増えたっていうふうにおっしゃってましたよね、
ええ
外国からのお客さんが、
あそう外国はもっと後ですよね、まあ、広がって広がっていくんですけども、はい、まあ、自分のホームページに、ホームページの書いてる人はブロガーさんですか、
はい、
まあ、たまたま、
はい、
その投稿動画を上げたんですよ、
はい、
オムライスを作ってる動画をね、はいはい、それが、まあ、どっかが、テレビ局が、雑誌か
雑誌
が、はい、ピックアップしてくれたんです、はい、それが、東京ウォーカーさんですね、はい、そっからですね、
あそうなんですね、
急にホームページのとこにメールが1日に100件とか来て、
はい、すごいですね、
どういうこととか言ったらね、その、載せたやつ、僕が投稿した動画のアドレスを貼ってくれはったんです、は
いはい、一つのその、まあ、メディアきっかけ でかつ動画とかね発信もされてたっていうのも一気に火がついた要因なのかなと、
そうですそうです、もうすごい展開でうおーいきました
ね、そうなんですね、これも一つのきっかけになればいいなとは思って今放送してますけど、
あそうですね、
ここで一旦ちょっと
うう力のある方が、はい、やっぱり発信してもらうと、
はい、
月内ですよね、特にこの今の時代めちゃくちゃ早いです
ね、そうですね、全部みんなインターネットとかですもんね、は
い、ですから5年ぐらい、6年前です、はい、60になる年から、
はい、
外国のお客さんがどんどん来だしてどうなってんの、
あなるほど、
それまで、一月に、はい、10人とか一月ですよ、
はいはい、一月に
10人だったんが、
はいはい、
もう忘れもしません、1月に100人がデータ取ったんです、
10倍ですか、はい、
3月に300人というような感じで100人ずつ増えて、
はい、
その年
そんなペースで増えるんですね、
はい、結局6000人1年間に来たっていう、その1年間で
6000人も、
はい、
びっくりしました、すごいですね、
はい、
でまあ、たまたまもう遊びから始まった動画っていうのも
そうです
きっかけにもなったり、はい、メディアがきっかけになって、はい、この番組ももっと影響力持ってね、みんなに知ってもらえたら、
そうですね、力のある方がドーンと開いてくれたらね、
はい、ちょっとそこ話題になるかなと思って今回は、
僕じゃダメですよ
、はい、一旦ちょっとここで曲を入れたいと思いますが、
お曲
今日はいつもとは違います、
はい、
ザ・洋食屋キチキチのオリジナルソング、
僕の曲
タイトルはありますか、
あそんで言うてたの、なんか歌あるとか聞いてたの、はい、
そうです、
ありがとうございます、
タイトルはあり
タイトルはね、はい、キチキチハッピーオムライス、
キチキチハッピーオムライスをなんと生歌で披露していただきます、
はい、はい、今日は歌いましょう、これはね、堀内敬三さんがね作曲をなさってくれたんですよ、
はい、
そして、作詞が僕がちょっといじりましてね、
はい、
作詞が、ダブル名義になってますね、堀内敬三さん、そして、はい、雪村元吉になってますね、はい、キチキチハッピーオムライス、もう行きましょうか、
はい、
なかなかねテンポいい歌ですよ、皆さんね聞く前に先に言っておきましょう、
はい、
耳から離れませんよこれ今日一日中歌ってることになりますはい、では披露させてもらいましょう、キチキチハッピーオムライス、一番だけ歌わせてもらいますね、はい、では、テンポからいきましょうね、はい、生演奏、うわ、うまいこといけんの、ヒデちゃん、
やってみますね、
やってみますか、
ギターを弾いてみます、
はい、いきましょう、ではゆっくりめでいきましょう、はい、はい、ハッピーハッピーハッピーオムライスハッピーオムライス、キー間違った、
はっはっはーはーはーはーはーはーはーは
ーやり直し、
いや難しい、やってみましょう、
ハッピーハッピーハッピーオムライスハッピーオムライスハッピーオムライス、キチキチのオムライスハッピーオムライス、オーイエー、世界中からみんながキチキチにやってくる、幸せを求めてオムライスを食べに来る、マスターのフライパンで卵に魔法がかかって、チキンライスの上に乗って綺麗に花開く、ハッピーハッピーハッピーオムライスハッピーオムライスハッピーオムライス、キチキチのオムライスハッピーオムライス、オーイエーハッピーオムライス、オーイエーハッピーオムライス、オーイエー、
大丈夫です。ありがとうございます。
聞いてる方はね、イネちゃんせっかくキー合わせてくれたのに僕が勝手に音程を変えちゃいました。ごめんなさい。
作業できればよかった。ありがとうございます。
途中でやめられなかった。
キチキチオムライスの曲、これ運が良ければお店でも聞けるっていう。
あ、聞けますね。誕生日に来たらね、でもフルは歌わない、サビの部分だけですね。
初めて聞きましたね、僕も。
英語もあるんですよ。
あ、英語もあるんですか。
やっぱり世界の方のキチキチハッピーオムライスなんでね、はい、英語も店の子に訳してもらいました。ワン、ツー、スリー、フォー。フレンドフロムオーランドワールド。Come to Kichi Kichi to seek happiness through Kichi Kichi's omurice. Egg become so magical in the master's original frying pan. It's gone on top of the chicken rice and bloom so beautifully.ピーって続いていくんですよ。2番もありますよ。
やっぱり外国の方、お客さんが多いっていうのもあって、英語用意されてるんですね。
はい、あのね、これ僕英語ね、めっちゃ不得意なんですよね、はい、英語を聞いて5秒ぐらいですぐ忘れるんですね、はい、これ覚えるのに一月かかりました。毎日歌って
たったこれです、ね、そうここからちょっともう少し深掘ってお話伺い、もう少し時間がね、ちょっと少ないんですけれども、はい、
ライブ押しましたか？ごめんなさい。
大丈夫ですよ。
はい。
まあ、今までこうやって料理人として何十年も やられてきて、はい、その、生きる目的というか、料理を頑張る原動力みたいになってるのってどういったものなんでしょうか？
そうですね。もう一言でやっぱり喜んでもらえる、美味しい、はい、その美味しい顔ってね、はい、もうものすごいパワーもらえますよ。
やっぱりお客さんの笑顔、はい、
料理を作る喜ぶよりも、はい、料理を作ったやつを食べていただいて、はい、それが美味しい、ありがとう、はい、また来るね、
はい、
ファンになりました。
いや、もうまさにそうです。僕自身も寒いボタンまで、確かに自分のファンになられるって、
はい、これ原動力ですよね、
はい、
もちろんその、はい、そんな方ばっかりじゃないのは分かってますけども、はい、もうそんな方のね、ダメな方のねとこに、要するにエネルギーなんか使わないですよ、
はい、
もう喜んでもらえる方にどんどんね、はい、ハッピーをね、はい、こう一緒に共有するっていうね、
はい、
最高で、それが原動力だと思いますね、僕ね。
やっぱり自分の料理によって笑顔になってくれる人がいるっていうのは大きいんですね。
はい、
でも先ほどちょっと放送前に伺いましたけど、もともと料理にこだわりがあるわけではなかったんですよね。
ないですねっておかしいですけどね。ごめんなさい。
これだけその料理を、いや、もう本当に僕の目からは楽しんで、うん、料理の魅力を発信しているっていうふうな思ったんですけど、
その方の美味しさを僕が求めてるっていう言い方にしたらどうでしょうね。
その方の美味しさを求めている、
はい、それを表現できて、はい、その時にできた、はい、自分が嬉しくて仕方がない、
はいはい、
料理人冥利に尽きる、料理人ってあんまり最近使ってないですね。料理できる人にしてますよね、はいはい、
そうね、
料理を作ることができる人、
はいはい、
料理人じゃないですよ。料理人すっごい素晴らしい方いっぱいいますからね、はい、僕は料理を作れる人だと思っておりますね。作ることができる人かな、
はい、それでもその原動力で一つ料理一筋何十年もやってこれるものなんですね。他になんか他のことに移りたいなとか
ないです、ないですね。もう僕今オムライスを作るのが僕が生まれてきた使命だと思ってますから、
はい、あ、そうなんです。
だから自分の中で、はい、その一言で、はい、オムライスで世界をハッピーに、
はい、
このために僕が今一生捧げます。
一生これからも、
はい、これから
今後の目標とかってあるんですか。
それです。もうオムライスで世界をハッピーに、
オムライスで世界
をハッピー、オムライスの関連するフライパンの販売もできましたし、
はい、
ね、こういう歌も作ってもらえたし、
はい、
ね、YouTube でメンバーシップ、はい、これもファンクラブの一つとして、ね、
はい、
これも構築したとこなんですけど、
そうですね、
はい、全てそこなんですよ。
オ
ムライスで世界をハッピーに、
はい、
そのために自分がエンジョイするために、
はい、
こうしたらいいじゃん、
はい、
これでもっともっと楽しんでいこうっていうね、
はい、もうオムライスを広めたいってなったのもたまたまそのオムレツがちょっとうまく作れるっていう自信があって、
世界からいっぱい来たらそうなりますよ。
ああ、そうなんですね。
どこから来たのって、
はい、
どこの国それ、アフリカのなんていう国
そんなところからもいらっしゃるんですね、
う
ん、そ
うか、入ってきた瞬間にもうずっと会いたかったんだってね、
はい、
こんなん言われたらもう寒いも立ちますね。
いや、そうなんでしょう。
ああ、それ原動力ですね。
ああ、そうなんですね。
まあ、よくね、はい、褒めて 人を褒めて育てろみたいなね、全くその通りですね、はい、僕あの褒められて育ってます
お客さんからの笑顔、ま、何かその、ま、料理に限らずとは思いますけど、うんうん、自分によってその他の人が幸せになるっていうのはやっぱり、
そうですね、それをどれだけできるか、はい、どれだけ表現できるか、
はい
ね、
どれだけ表現できるかですか、
はい、探さなくていいと思います。あります、
はい、
自分にできることがあります。
何かがあるはず、
はい、それを探しましょう。
それをいつか気づくかもしれないし、
そうです、僕は6時の時に気がつきました。
そうなんだんです、ね、
テレビでね、はい、もうテレビ80回ぐらい出てますけど、はい、オムライス、テレビで出たら、はい、もうオムライスだけを求めてくる、はい、洋食屋さんなのにってふてくされたこと何回やるか
あ、そうなんです、ね、
何回やるか、
もともとオムライスだけじゃなくて他のも食べてほしいって思ったんです、ね、
そうです、そうです、オムライス屋さん違うよってふてくされたこと何回やるか
実際ね、オムライスだけじゃなく今も牛タンとかクリームコロッケとか、ね、いっぱい美味しいメニューありますけど、はい、オムライス以外にこだわりとかってあるんですか？
もう美味しさですよね。僕が美味しいっていうもんを、はい、その方のための料理を作ってあげる、はい、作るってあげるは上から目線ですね、
はい、
そのためその人のために料理を一生懸命作って食べてもらう、
はいはい、
これですね。この大きな違いです、あげるとすると、はい、
その本当に目の前の人のためにって感じですよね。
そうです、ですからコース料理なんか作ってって言われたら一生懸命こう見ながら、はい、その方の好みを探して作ります。
確かにそうですね、はい、誰食べてもらう人を思い浮かべながら、
そうです、そうです、
それの一つがまあオムライスということで。
そうです、オムライスも味いろいろ買いますよ、別に言っていただいたら、はい、ただね、はい、スタイルとしてこれでやってますけども、
はい、
だからあのお店としては、はい、まあ、玉ねぎ嫌いなのって言われたら、はい、もう入れません。
あ、そうですね、
チキンダメなのね、じゃあ
苦手なものを取り除くとかも、ね、
はい、巻いてくださいって巻きますよ、
はい
はい、ケチャップが好きです、うん、でも、はい、キチキチのオムライスを食べてからケチャップ2回目食べてねって言います、
はい、あ、それでデミグラスソースあれです、
はい、デミグラスソース嫌い、嫌いでも一遍食べてとか、ね、
いや美味しいですね、あれもなんか初めて食べましたもん。
そうですね、なかなか、はい、あのね、コクと綺麗の良さを表現できる、まあ僕のオリジナルになっちゃいます、は
い、
料理できる人は、はい、デミグラスソースの数も料理する人の数だけあると思います。
ああ、そうなんですね、うん、今後のその構想としてオムライスをもっと世界に広めるというところでオムリンピック構想みたいなのもお話しいただいてますけど、
いいこと聞いてくれますよね。
オムリンピックって何ですか？
最近です。
最近
子供さんがオムライスを一生懸命作って動画を上げてる、その動画を見る、
はい、
子供さんは必死になって作ります、上手に作りたい思い、
はい、
ご褒美をあげなきゃ、
はい、
誰が、僕があげましょうキチキチ主催、はい、オムリンピック、
はい、
一応世界に向けて、
はい、
一応いろいろ条件はありますけれども、
はい、
こんな今の、まあ、世界に行くとか一堂に集めてはできないので、
はい、
まあ、映像を通じて、はい、SNS の時代ですので、ね、はい、そこでオムリンピックを開催しようということで、ね、はい、日にちだけ決まりました、4月1日というね、
来年の4月1日
に、投稿動画をすべてその日にアップしてもらうというね、そこに対しての細かいことはこれから決めていきます。
はい、投稿動画、もっとホームページとかで発信、 YouTube とかで発信されるかもしれない。
そうですね、はい、インスタグラム、はい、その他もろもろで発信して、僕が審査員になって、
はい、
金銀銅を決めます、
はい、ぜひ皆さんも、まあ、はい、
一生懸命やってる方に、
はい、
もっともっと楽しく、もっともっと素晴らしいオムライスを作ってねっていう部分で応援します、
は
い、
ぜひじゃあ YouTube であったり SNS をチェックして、
そうですね、はい、僕のホームページから、ね、発信するとは思いますけれども、はい、
番組の、ね、お便りにもぜひあの、ね、伺いたいことっていうのを送ってくださればまた
質問をいただきますので、詳しいことはここで言えませんけども、オムリンピックは4月1日に開催するということだけ。オムリンピック、いい名前ですよね、
はい、ということで本日のゲスト、はい、雪村元吉さんでした、
う
ん、
ありがとうございます。まだまだ喋りたい、また次回も呼んでくれるかな、リスナーさん次第ちゃいますか、また呼んでくださいっていうね、応援メッセージがあったらすぐに行きますよ、場所近いのでね、はい、そんなこんなんで井出さんありがとうございます。
ありがとうございます、
長々と、はい。